リベラルということに固執します。それは文化的存在たる個人の自立性という観点から、まあ、マイノリティ向かう尊重されるような政治的秩序が構想されなきゃならないという点は確かですけれども、この最後から2行目、その中で生きる個人の権利、これも尊重されなきゃならない。ですから、その文化の中で、個人が抑圧されるようなことがあってはならないという、ある意味で大きな条件をつけるわけです。自由と権利が。で、それをもしですね、ある集団が個人の権利を抑圧するようなことがあったら、その人はその集団から離脱する権利も有するというような立場です。立場です。ですから二つの要求をしているわけですね。その文化的な権利、集団的な権利を認めると同時に、そこで生きる全ての個人の権利も有すると。あるいは尊重すると。ここが大きなポイントです。この二段構え、これをちょっとポイントとして押さえてください。で、その後いろんな本出てます。出てます。で、私が今日は取り上げたいのは2007年の著作です。この1995年はですね、どこまでも、まあ、国民国家の中の多文化主義、マルティカルチャルシティズンシップでしたけれども、今度はそれを国際的な視野に向けたこの本です。多文化主義の行方というものが出て、2018年かそこら辺に訳されております。詳しくは参考文献を読みください。かなり、まあ、厚くて、読むのに大変なんですけども。リベラルな多文化主義の国際的な展望が、この本の中で知られています。で、先ほど述べたように1948年に発布された世界人権宣言を一種の人権革命と彼は見なすんですね。で、その延長上に多文化主義を捉えるというような思想です。で、先ほど述べたように、まあ、フランス革命以降の国民国家がホモジーニアスな国民文化の創出を理想とすることによって、国内のマイノリティをマジョリティ文化に同化させたり、北米諸国やオーストラリアなどが原住民の文化を抑圧してきた近代国民国家の歴史を批判しながら、国内の原住民や文化的マイノリティの集団的権利と、それに属する個人の基本権を共に重視する政策によって、文化の多様性と文化横断的価値、人権の両立を目指す。ここは変わってませんね、先ほど述べたのと。だそれ国際的な、まあ、目に向けていて、現状はどうなっているかということをですね、非常に細かく実証的に、まあ、分析しています。いわゆる国際機関とか NGO とか、あるいはその国内の政策であるとか、それをいろいろな形でまあ分析していてですね、まあ、彼自身はリベラルな多文化主義というのはそう不自然なことではないんだということを述べてはいますけれども、なかなかそうはですね、いかないのがまあ現状というのが、まあ、次のポイントに、あります。ですから、まあ、もう一回、キム一家の展望ですけれども、まあ、キム一家の診断によれば、そうしてリベラルな多文化主義は、まあ、実際にカナダやオーストラリアのみならず、あとニュージーランドも加えていいかなと思いますけれども、で、カナダ、オーストラリアのみならず、EU 加盟国の多くで、まあ、援用されている公共政策であって、フランスだけが唯一の例外に過ぎない。ですから、フランスは人権宣言あって、先進国からいきなり後進国になった、まあ、皮肉的な見方してますけど、まあ、ライヒテというのがあって、これは、まあ、伊達先生とか相田先生が岩波新書で出してるから、お読みください。まあ、極端な世俗原理主義ですよね。ですから、いわゆる学校、公立学校の中に、そういった宗教的なシンボルを持ち込まないと。それどころか、まあ、公共空間全般で、まあ、そういった服装とか、が制限されるし、公立の委員でもですね、いわゆる宗教的な、お別れの儀式も、原則として禁止という、極端ですよね。まあ、ですから非常に、彼は批判しています。あと、チャールズ・テイラーもそういった、同じフランス語を、まあ、テイラーはフランス語で、キムリカは英語ですけども、まあ、批判しているわけなんですね。で、まあ、西洋以外の国々では国連などの超国家組織が一 シアティブを取って、